にお願いします。
今日のところもですね、聖霊の働きということの続きなんですね。このようにタイトルが変わっておるとちょっと気がつかないことがありますが、前の日曜日の時には聖霊の働きということをあったわけですね。罪について、罪とは何か、義、正義、あるいは裁きとは何かっていうことはですね、聖霊が与えられて初めてわかると、その深い意味が、そういうことだったんです。で、今日のところはその聖霊の働きと別かというと決してそうじゃないんですね。今言いましたこういうタイトルがここに書いてあって、悲しみが喜びに変わると書いてありますが、これは確かにそうなんですが、こういうタイトルのために、あ、これは聖霊との働きとは別なんだと思ってしまうことがあるわけですね。そういう意味ではこのタイトルっていうのは長所ばかりではなくて、欠点にもなることがあるわけです。そういうことで、ここのところもですね、聖霊の働きに非常に重要な働きをここで述べているわけです。で、ここでしばらくするとってあります。で、この日本語のしばらくするとという言葉と、ちょっとここの元の言葉のニュアンスが違うんですね。これはもう英語訳ではほとんど全部ないです。もうたくさんの英語みんな同じなんですが、日本語ではですね、しばらく、例えばしばらく入院するというと、1日や2日、3日やでは決してないですね。しばらくちょっと入院しなきゃいけないというと、1ヶ月とか2ヶ月とか、3ヶ月とかいうことになったりしますが、しばらくっていうのは非常にこう曖昧な言葉なんです。で、割合この一定の長い期間もしばらくと言ったりしますね。しばらく仕事も休まなきゃな。休まなきゃな。病気でですね、自宅で療養する、あるいは入院するからしばらくここ休まなきゃいけないと、だいぶ長い間も言いますが、で、そこのところを見ますと、そういう意味でしばらくするとというと、なんか割合こう長いような期間をこう思うことがありますが、原文はそうでないんですね。これはミクロンという言葉なんですね。ミクロン、英語で言えば、little while。little while。ほとんど全部の英語訳はこの言葉を使っています。ミクロンというのはミクロ。ミクロの世界とか言って、日本語でも使うですね。ミクロ、マイクロスコープ、マイクロ波とかですね。ミクロのことはマイクロとも発音しますからね。マイクロ波、ミクロの世界、マイクロスコープといった顕微鏡のことですね。そういうふうにミクロ、リトルホワイトというと、ほんわずかの期間という意味ですね、英語で。しばらくの間というとだいぶこう違うわけです。ですから、日本語は曖昧なところがあるから、しばらくといったらほんの少しだと思う人もあるかもしれないけど、本来はこういうことなの。ほんのわずかということが強調されているんですね。この18節で、これはですね、ちょっと意外なほど繰り返し使われていますね。ミクロンということは、このしばらくするときはミクロンという言葉なんですね。この人1号。で、それがですね、16節にそのミクロン、このわずかの期間。で、また2回あってですね、17節もまた、しばらく、このミクロンと。でですね、16、17、それから19節にもまたしばらくすると。しばらくすると、見なくなるが、私を再び見るようになるのだと。何かこの短い箇所にですね、くどいように何度も繰り返されているのがわかりますから、この本わずかの期間ということがあって、そしてまた会うっていうことがとても重要なこととしてここで言われているんですね。勘で含めるように、まあ、あと少しの間いなくなるけれども、また会うことになると というわけです。でもこの意味がですね、弟子たちには分からなかったわけですね。ミクロン、しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、また少しすると見るのだと。また父のもとに行くという意味が分からない。要するに殺されるということもまだわけわからない。復活もわからない。再び来る、要するに聖霊という形でイエス様が再び来るということもわからない。だから3年間も一緒によってもですね、十字架で死ぬこと、復活すること、聖霊として再び来る、一番大事なことを全部わからなかったということを言おうとしたんですね。これを見てもですね、キリスト教っていうもの、中心っていうものがですね、単に一緒にいてもわからないということがわかるんですね。イエス様のようなお方と一緒に3年間もおるのに、これ一番大切なことはまるっきりわからなかったと。だからですね、普通の人が十字架で、私たちの罪のために死んでくださったとか、復活したとか、今も生きているとか、聖霊とか、いくら言っても言ってもわからないのは、ある意味でこれは当たり前ということなんですね。それぐらいこれは人間の普通の学習とか、単に頭が良いとか、記憶力が良いとか、人生経験が豊かだとかいうこととは関係してないということがわかるわけです。これは全く別のところから、示されて初めてわかるということなんですね。何のことだろう、何を話しているのかわからないと、そういうふうにキリスト教の真理は学校で勉強するような数学とか普通の教科とかいうものとは何か根本的に性質が違うものだということが、こういうところからわかるんですね。で、そういうふうにこのキリストの根本というものがそれぐらい、特別なものだということが初めの部分で強調されています。で、その後でですね、ここで再びイエス・キリストが来ると、それは聖霊という形で来るということなんですね。それをここでも何度も言ってるわけですね。しばらくすると私を見るとか、それから22節で19もありますね。目標、このところばっかり強調してるんですね。19節、しばらくすると私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るのだと。22節も、今はあなた方も悲しんでいるが、私は再びあなた方と会う、その時には大いなる喜びがあると。で、ここで、あとはですね、この20節以降は喜ぶという言葉が今度は繰り返されていますですね。今日の前半はいなくなる、また会うという問題が繰り返し強調されているのに対して、後半20節以降は喜ぶという言葉が同じように何度も書いてあります。5回ぐらいも書いてあるんですね、この短い章です。ですから、この弟子たちが分からなかったこの一番大切なことが実現すると、それは根本的なこととして、今まで経験したことのないような性質の喜びが与えられると言ってるわけです。その喜びっていうのは聖霊がもたらすものだって言おうとしてるわけですね。聖霊という形で再び来る、その時にこのような喜びが与えられるようになると。再びあなた方と会うということは聖霊が与えられると、目には見えないキリスト、このように聖霊というものが全くですね、キリストと同じように書かれているのがわかるわけです。 こういうところからも三位一体ということが自然に出てくるわけですね。ですね。私と会うと、これは聖霊が注がれるということを、すぐに私と会うと言ってるわけです。で、三位一体やいうことはですね、後の人が勝手に作ったのだとか言ってですね、物見のとエホバの証人の人たちは必ずそれをですね、ものすごく力を込めて言おうとしますが、それは根本的な間違いであるということは、聖書をあちらこちら読んだらすぐにわかることです。それを否定したら、キリスト教の根本が崩れてしまうわけなんですね。だけど、こういうふうなことをきちんと詳しく読まないから、そういうふうに惑わされてしまう人がたくさんおるわけです。そしてここのところはそういう意味でですね、喜びっていうものが人間が普通に経験する、普通に知っている喜びというのは全然違った喜びがあるということを言おうとしているんですね。これは人間でも動物ですらも普通の楽しみ喜びは持っているわけです。特に喜びを表す動物っていうのはよく知られている犬ですね。犬は一番喜びを表す。その点は他の動物よりもずっとそうですね。他の動物ももちろん喜びを表すことはありますが、犬は、尻尾を振ってですね、表情も分かる。もう態度でですね、見るからにこの嬉しそうに、本当に走り寄ってくるわけですね。人を見たら、あんまり食事を与えてなくても、少しでも前に食事を与えて寄ったら、そのまま叩いたりなんかしたとしてもですね、やっぱり飼い主を見たら喜んでくると。その点は猫とは随分違うんですね。もちろん猫も尻尾を立てたりですね、すり寄ってきたり、嬉しそうにすることはもちろんあるわけなんですけど、少しご飯やらんで、おそらくはすぐに離れていってしまうだろうし、猫は呼んでもなかなか来ない。犬の場合、名前呼んだらすぐに遠くで寄ってもですね、もう喜んで飛んでくる。だから猫は名前呼んでもなかなかすぐに来ないですね。お腹いっぱいだったら何も呼んだって来ないということがあります。犬と猫は私も何十年間も、子供の時からですね、両方鶏もたくさんおったんですけども、動物についてはその犬と猫と鶏っていうものは小さな子供の時からもいつもそばにおったものだから、その性質は本当によく分かったわけです。そういうことで、普通の餌を与えたら一番喜ぶっていうのは、これはそういうふうに動物でも人間もないですね。おいしい食べ物を食べたら飲み物を飲んだら喜ぶ。これはもうどんな人でも、悪人でも善人でも年寄りでも子供でも赤ちゃんでも、これはもう普遍的ですね。ですから、お店というと、そのたくさんその飲食のお店があるわけです。だから、大人になるとお酒っていうのも非常にこのなんか魅力あるようなところがあるようですね。それから、もう一つは、遊びですね。いろいろな種類の遊び。このお店っていうのは大概そういう遊びと関係があると。お店を見て歩くだけでも楽しいっていう人も特に女性にはたくさんおられるみたいですね。そういうふうなことも一種の楽しみだと。それからそういうなんか、ブランド品とか高価なものをわざわざ買ってですね、そういう心理は私なんか全くわからないですけど、どうしてそういう高価なものを買って身につけたら嬉しいのか本当にわからないですけども、そういうふうな楽しみがある。でそんなのは犬や猫にはないわけですよね。人間の特有のそういう、ものだと。で、それはすぐにでもこういう喜びはなくなる。お金がなくなったら途端にそれはもう質でも出さなくてしょうがないわけですから、その他のたくさんのですねクラブグループとか趣味の会とか、みんな人間はそれぞれのこう楽しみ喜びを求めておるわけです。それがなければやっぱり生きていたくないから、もう必ず誰かは何かの方法で喜びや楽しみを求めていると。というわけですね。一番そういうふうに簡単に食べるということは、食べるとか本能に関わるようなことが一番誰でも共通して感じるものだから、そういうことについては誰でもが同じように求めていると。ところが、それも本当に簡単にですね、壊れてしまいますよね。食べるということも一旦病気になって、体の具合、特に胃腸が病気になれば、途端に食べることがもう美味しくなくなると。病気の長らく入院している人はもういやいや無理にでも食べさされておると。もう中には口から鼻からチューブを入れてですね、本当に無理やりに食べさされておると。食べるということ自体が非常な苦痛であるというような人たちもたくさんおるわけです。 そういうふうに、それが簡単に得られる楽しみほどですね、簡単に壊れているわけですね。もう至るところでもいいです。ここに来ている人は大体によってまあまあ元気なからこう参加できている。だから食べる楽しみもあるけれども、ここに来られてないような状態になって私たちもいずれですね、苦しい病気になるかもしれないけれども、その時には食べる楽しみよりもはるか遠くに行ってしまうということがあると思うんですね。これはスポーツっていうこともそうですね。スポーツも元気な時にとっても面白い、楽しい。私も4年間だけど生徒たちと一緒にスポーツの担当者として、非常にこの、テニスをよくやったんですけども、非常にこの爽やかでですね、風が吹く中でですね、太陽の光を浴びて、するっていうか、体がすっきりしてですね、気持ちがいい。そういうふうな楽しみ、喜びももちろん山行く、その他スポーツみんなそうですね。スポーツが愛好されるのは何かこう、体、心身ともにこう爽快になるというとか。でもそれもですね、ひとたび足が折れたり、体が病気になると、途端に全部できなくなると。非常にそういうですね、ほとんどの人が求めるものは簡単に壊れてしまうというところがあるわけですね。もう簡単にこの誰かから奪いされる。みんな共通しているわけです。だからそういうこと以外にもですね、例えば人間が求めるのは人間との交わり、交際、友達。だから心の合う友達っていうのを誰でも求めるはずです。これは娯楽とかですね、食べ物とかあるいはスポーツとか違ったなんか精神的なこの楽しみ喜びなんですけれども、でそれは本当に心の合う友達ができればとてもやっぱり良いと、いろいろなことを話できる。でもそれも誰でも与えられないですよね。私も大学の時にいろいろ悩みがあった。その時にとっても一人だけ心がぴったりあって、同じ理学部の友人でしたけども、いろんなことを話したり、将来の問題とか世界の問題、政治の問題とか、それと私が信仰を持った途端にその人ともですね疎遠になってしまったんですね。神様なんかでいないっていうものとです、神様でおるっていうものとどうしたところ合わなくなってしまったわけです。だからあれだけですね、何年もの間、大学1、2年、3年と3年の半ば4年近くまでととても親しかったものが途端にですね、ひび割れができてしまったわけですね。そういうことで、これも本当に人間の友情っていうふうなものですね、これも簡単に壊れてしまうんだということを、思い知ったことがあります。それは親子でもそうだし、夫婦でもそうだし、で20年、30年の友達であっても、何かのこう誤解、離れておったらどうしても説明できないことが起こったりすると、なんか誤解が起こって壊れる。そんな風にですね、この世では誰でもみんな何かの楽しみが喜びなかったらやっぱり耐えられない。人生っていうのは嫌なこともいっぱいあるから、やっぱりそれが消しされるような喜びや楽しみを求めておるわけですね。食べ物とか交際とか、あるいは中にはですね、自分の社会的な地位がですね、地位が上がるように。それで、それを憂さ晴らしをしようとする。苦しいことや悩みを消そうとする人が。だから、必死になって金を儲けて、そして金を使ってですね、社会的な地位を高めようと。そうするような、この奥様は大体男性にも多かったわけですが、そういうことで紛らわそうとするようなタイプもあると。考えてみましたら、そういう人間はいろんなことしておりますが、結局はそれは仕事でもありますね。仕事に一生懸命になって、その仕事によってある種の充実感、一種の喜びや満足、楽しみを得ようとする。すべてそういうこと。で、みんなに共通しているのは、これは、それらは何かのきっかけでみんななくなるという点を共通しているんですね。いくら会社とか大きくなったとしても、有名な会社でも途端にですね、これが倒産してしまう。ということもあって、有名なスポーツ選手でも怪我、病気で途端に落ちてしまう。いくらでもあることです。で、そういうふうにたくさんの種類の楽しみ、娯楽っていうのもあるけど、共通して壊れてしまう。で、ここでイエス・キリスト様が言っておるのは、それらと全く違う。誰にでも、どんな人にでも与えられるものだし、自分から捨てない限りは決して奪われない、消えないというわけです。その二つの点が全く違うと。それが この22にも言ったんですね。あなた方から奪い去るものはいないとですね。普通の楽しみは誰かが何か邪魔したらすぐに奪い去られると事故は病気で奪い去られますが、こういうこの聖霊、になろうともですね、あるいは友達が誰もいなくっても、家族の中で非常に難しい問題があり、自分も病気になったとしても、老人になっても死が近いという時であってもなお、この聖霊が豊かにですね、与えられたらある種の喜びや静かな喜び、それはこの世のなんか自分の好きなこといっぱいたらふく食べたりしてですね、面白かったというのと随分違うですね。もうとっても苦しいし、もう死がですね、近づいておるかかわらず、どっか不思議な平安があるとかですね。これは聖書にもあるステパノみたいな人、石を打ち付けられて、もう死ぬんだと。それでも天が見えてですね、主がそこに見えて、ありありと分かったと。そしてみんなのために、周りの自分に石を投げつけて殺そうとしている人たちのためにですね、主をどうか彼らの罪を許してあげてくださいというような、もう考えられないような主の平安を持っていたということも明かしされています。そういうことですから、こういうような喜びは要するに聖霊が与えられるほど強いものになるということは分かるわけです。全く違うというわけですね。ですから人間はそういう聖霊なるものが分からないものだから、間違ったものを一生懸命求め続けて、で生涯を終わってしまうと。で、いよいよ病気になったり、老人になって、誰でも一人になる人たくさんおると思うんですけども、非常にこの寂しくなると、苦しくなる。でも、そういうふうに苦しくて寂しい、暗い気持ちの人、大概の人、相手にはもうしたくない。そういう人と相手にしても面白くないから。で、周りの人間も捨ててしまうということが多いわけですね。で、ますます気持ちが暗くなっていく。でも、もし、人生のある時に、このキリストを知って、この聖霊を求めるということを知っていたならば、そのような問いこそ一層ですね、この聖霊による主の平安というものがはっきり、元気な時以上にはっきり分かると。悲しむ時には幸いであると。主がそこにおられるからという約束があるわけですね。悲しみ時の一層その聖霊による平安とか喜びは感じられるものだというわけです。それから最後のところで書いてあるのは、それと有名な求めをそうすれば与えられるということが結びついていると言っているわけです。はっきり言っておくというのは、アーメン、アーメン、レゴヒュミ、アーメン、アーメンという言葉を2回繰り返すっていうのがヨハネ福音書でよく出てきます。このアーメンというのはですね、重要なことを言うときに言いますね。だけど、はっきりというふうに訳してありますが、英語訳なんかではこのはっきりとか、クリアリー、I see というとか訳しているのが一つもないです。truly とかですね、I see tell the truth とかいうふうな形で真実を語るという言い方なんです。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父は与えると。今までは私の名によって願わなかった。これはどういうことなのかと。これが形式的にイエスの名を使うということでないのはすぐにわかりますね。例えば自分の子供が大学を受験ですね、受験したい。で、合格しますように。他の人、自分の子供が合格しますようにと他の人は誰かが落ちますようにということになりますが、自分の子供だけは合格しますようにイエス様の何よってお願いしますと言ったところで、そういう自分勝手な願いものがこれ聞かれる保証は何もないですね。ただ最善のようにしてください、たとえ不合格であってもそれによってこの息子がですね、大きな経験を与えられますようにと、そういう祈りだったら聞かれるはずだと思います。とにかく合格だけ出してください。そういう自分勝手な祈りというのを聞かれることは非常に可能性が少ないですね。 それをイエス様の名前によっていくら繰り返したところでそういうことは無意味なはずです自分に対して非常に悪いことを仕掛けて、あの人を殺してくださいとか、どっかやってくださいとかですね、そんなことばっかり祈ったって、主の名によって祈りますとか言ったと、それ聞かれるはずがないわけです。お金持ちにしてください、1000万円の宝くじ当ててください、主の名によって祈ります、そんなこと言ったって、これは笑い事のようなもんですね。ですからこれは機械的にですね、主の名によってと言ったところで何もならない。イエス様の死はいつも霊的なものだ。でここで聖霊と結びつけられているわけです。聖霊が来る、聖霊が来るという、そういう強調された中で言っていることが分かりますように、聖なる霊が与えられた時にはおのずからです。間違ったことは願ったりしなくなるわけです。自分の子供が例えば大学に今合格するという、もっと大事なことは、今合格する、今年不合格であったとしても、それによってですね、その心の中に厳しさ、この世の厳しさとか訓練、試練、そしてそれによって神様を一度求めるようになれば、それがずっと良いわけですね。ですから本当に聖霊が与えられたらですね、そういうふうにお金持ちになりたいとか、そういうふうなお金くださいとか、いうふうなたくさんくださいとかいうような、そういう祈りはそもそもしなくなるわけです。聖霊による喜びがどんなに大事かと知ったらですね、あ、それが与えられる。自分の息子にしても友人にしてもですね、家族にしても、もちろん病気も癒されたら、これも大きな喜びの一つなんですけども、喜び、病気のただ中にあっても聖霊が与えられますよ。そしたら御心によって癒されるときは癒されるし、たとえ癒されなくても不思議な死の平安はあるだろうということになります。それに死の名によってっていうことを言い換えたら、聖霊が与えられた状態でですね、祈るならば、そしたら神様の御心に従って祈るようなことになるから、これは与えられるということになるわけですね。そういう意味でここは聖霊の働きをずっと今日の今のところまで繰り返していって、最後にこのように祈り願うことに言っているわけですね。そして私たちも神様に祈って、少しでも聖なる霊が与えられたら、やはり普通の人が必死になって求めるあまり願わなくなると思うんですね。この中ではやはり自分が目立つようにとかですね、自分が褒められますようにとか、主の名によって願います、自分が評価されますようにとか、そんなふうな願ったら何もなりますが、そうでなくて、本当に聖霊が与えられたら、自分ではなく神様が、キリストがみんながですね、崇めるようになりますようにと、そういう気持ちになるというわけです。だから自分は他の人から評価ですね、見下されても、評価されても、大切に思っても、どちらでも構わない、そういうことはあまり気にしなくなるというわけですね。ですから今までということは、イエス様と一緒におってもですね、まだ聖霊は与えられていなかった。聖霊が与えられなければ、どうしても自分中心に考える、で復活ということも十字架というのもよく分からなかったわけですね。で、自分がイエス様が再び来たと、一番上、イエス様の右左に置いてくださいとか、そういうようなことすら弟子たちも願ったことがあったわけです。そういうことも聖霊が与えられた、そんなことは願ったりしなくなる、そういうようになるわけです。そしてそのように万事ですね、聖霊中心に願い祈っていくと、ますます聖霊が与えられていくと、だから喜びで満たされるようになると言ってるわけですね。それは間違ったものを求めたら与えられないから、不満がたまるわけです。そういうことですね。自分をみんなが認めてくれるようにしてくださいとか、それで認めてくれなかったらやっぱり怒ってしまう、不満になる。で、自分の友達が例えばある人もそういうことだと聞いたことありますが、友達がどうしてもその人が好きだと、でその人が死んでしまったと、で死んでしまったらもう神様がいないわと、そんなに思ったりする人もおるわけですね。でも神様はですね、自分の友達だからといってですね、ずっと生きるようなこと、そもそもあるはずがないわけですね。生きるかどうか神様が持っておられる。だからどうかその人をですね、長生きさせてくださいって、それは願うけれども、 神様はそれを取り去ったらですね、それはもう私たちはどうしたってできないことだから、そういうこともあり得ると当然思っておく必要があるわけですね。ですから、まあ、主の聖霊が与えられたらですね、そういうことはもしも自分の友で祈った後でも召されたとしてもですね、聖霊はあくまでやはり主のある種の平安を与える、その人は神様のところに帰ったであろうと思うからですね。そして別の友達も与えるのが必要ならば、そしてまたイエス様がこれほど聖霊を豊かに与えられたら、イエス様が友だから、だからもう絶対この友達がなかったらもう生きていたくないということには気持ちにはならないわけですね。そもそも、まあ、そういうふうに、この最後のところでですね、願いなさい。で、最終的にはさらなる聖霊、さらに聖霊を与えられると、このように喜びが一番深い意味で満たされていくということが言おうとされた。そういうことで最後にですね、このようにこの聖霊に関しての教えをここでまとめて締めくくっておるわけです。特にこのヨハネ福音書では聖なる霊ということは非常に重要なものとして14章の15節からすでに書いてあったわけです。ですね、14章の15節から、それぐらい、まあ、重要なことで、このブドウの木の例えもですね、これは一つには聖霊が豊かにいつも与えられている状態、それはイエス様がブドウの木でそれとつながっている状態とも言えるわけなんですね。なぜかというとイエス様というのはこれは聖霊そのものだからです。イエス様とつながっているということは聖霊とつながっていることだからですね。聖霊の中にあることですから、そういうことにもなります。まあ、そういうことで私たちも、さまざまなこう嫌なこと、心配するようなこととかですね、何かこう人間的には腹立たしいようなこと、これは誰だって生じるだろうと思うんですけども、それは社会が根本原因でもなければ、誰か特定の人間が根本原因でもなくて、聖霊が与えられていないことが根本なんだということを思い起こしてですね、その時にはいつもこのように求めなさいと、聖なる霊を求めていくと、そういうことをただ中で、ここであるようなある種のこの世とは違った喜びが与えられると、そういうことを覚えたいと思います。以上です。
ありがとうございました。